感謝します。半年ぶりぐらいにまたこのようにメッセージを語る機会を与えてくださったことに本当に感謝します。ちょっと半年ぶりなんですごく緊張しているんですけども、穏やかな笑顔で見てください。聞いてください。お願いします。それでは初めに一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、感謝します。今日もこのようにしてあなたに賛美し礼拝しできることを感謝します。今からメッセージを語らせていただきますが、どうかあなたが語ろうとされておられることを私が語ることができますように、私を良き通り管として用いてください。この時間をあなたに委ねます。あなたに信頼します。イエス様の名前によって感謝してお祈りします。アメン。感謝します。それでは今日の御言葉はマルコによる福音書の2章の1節から12節の御言葉です。前に用意してくださっているので開けられましたら私がお読みいたします。幾日か経ってイエスがまたカペナウムにお帰りになった時、家におられるという噂が立ったので多くの人々が集まってきて、もはや戸口のあたりまでも隙間がないほどになった。そしてイエスは御言葉を彼らに語っておられた。すると人々が一人の中部のものを4人の人に運ばせてイエスのところに連れてきた。ところが群衆のために近寄ることができないので、イエスのおられるあたりの屋根を剥ぎ穴を開けて中部のものを寝かせたまま床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部のものに、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところがそこに幾人かの律法学者が座っていて、心の中で論じた。この人はなぜあんなことを言うのか。それは神を汚すことだ。神一人のほかに誰が罪を許すことができるか。イエスは彼らが内心このように論じているのを自分の心ですぐ見抜いて、なぜあなた方は心の中でそんなことを論じているのか。中部の者にあなたの罪は許されたというのと、起きよ、床を取り上げて歩けというのと、どちらがたやすいか。しかし人の子は地上で罪を許す権威を持っていることがあなた方に分かるためにと彼らに言い、中部の者に向かって、あなたに命じる、起きよ、床を取り上げて家に帰れと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げてみんなの前を出て行ったので、一同は大いに驚き、神をあがめて、こんなことはまだ一度も見たことがないと言った。アーメン。今日はこの御言葉から、愛によって働く信仰、目の前よりもその先をというテーマで皆さんと分かち合っていきたいと思います。この出来事はマタイによる福音書とルカによる福音書にも記されていて、皆さんもよくご存知の箇所だと思います。イエス様は重い皮膚病の人を清められた数日後に再びカペナウムに来られると、たちまちイエス様がその家におられることを周りの人が知って、多くの人々が集まり、エルサレムからもパリサイ人や律法学者たちが来て、戸口のところまで隙間もないほどに集まっていました。イエス様はそこで御言葉を語っておられました。すると一人の中部を患った人が4人の人に担がれてイエス様のもとに連れてこられました。中部とは現在でいう脳卒中などの後遺症などによって半身不随、言語障害、また手足のしびれや麻痺のことを指す言葉です。当時の医療技術ではこの病の治療はほぼ不可能ということは想像できると思います。また床に寝かされたまま連れてこられたというところで、彼は寝たきり状態であったことが分かります。この4人の人は中部の人をなんとかイエス様のもとに会わせようという思いで家に連れてきましたが、群衆でいっぱいでイエス様に近寄ることができませんでした。そして彼らはイエス様がおられるあたりの屋根を剥いで彼を吊り下ろしました。皆さん、この4人の人がした大胆な行動はとても非常識な行動だとは思いませんでしょうか。今やったらきっと建造物 損壊罪とかそういう罪になって逮捕されるかもしれないんですけども、当時のガリラヤの家の屋根は木の梁の上に足を泥で固めたものを何層か重ねて平らにしてありました。中庭から屋根に登ることのできる階段もあったので、屋根に登って剥がすことも可能でした。しかし人の家の屋根を勝手に剥がして床を吊り下ろすなんてことがいかに常識外れかということは誰だって分かりますよね。常識的に考えればそんなことはしないと思います。でも彼らは出て行きました。それは中部の人をそれほど愛していたからです。彼らは決して諦めませんでした。常識では考えられないことをしてでもイエス様の身元に病の人を連れていくという決意をしました。彼らはただ愛によって働く信仰によって出て行きました。彼らは目の前の現実につまずいて望みを捨てることはしませんでした。愛によって出て行きました。彼らは決して望みを捨てず、中部という病にも、また目の前にいる群衆の壁にも望みを捨てませんでした。彼らはただ出て行ったんです。先週のメッセージでも語られていたように、ペテロは風を見てしまいました。風という問題を見るのは悪いことではないけれども、その問題を見た時にどういう対応をするのかが重要だと教えられました。目の前の状況に気を取られるというところで、この例えが良いか分かりませんけれども、私は今自動車学校に通っていて、運転されている方は当然のことと思われるかもしれないんですけれども、運転の教習で教えられるのは目の前を見ないでなるべく先の方を見るということを教えられます。目の前を見ると目の前のことだけ気を取られすぎてハンドルを切るのが遅くなったり、また別の方向に進んでしまったり、ふらついたりします。でも先を見ていると車がどの方向に向かっているのかがすぐに分かるので、ハンドルを切るタイミングがつかみやすくてブレにくくなります。この4人の彼らは目の前の群衆という問題に気を取られることなく、何としてでもイエス様の元に連れていくんだという思いで屋根を剥がして病んでいる彼をイエス様がおられるところに吊り下ろしました。彼らは群衆の壁という問題に気を取られずに、その先におられるイエス様の元へと進み出ました。5節でイエス様は彼らの信仰をご覧になられました。主は心を見られました。私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない、私たちは恐れ退いて滅びるものではなくて信じて命を保つものであると、ヘブル人への手紙10章で語られています。私たちも目の前の状況ばかりに気を取られて恐れるのではなくて、主を信じ信頼してイエス様のもとへと歩み寄って生きていきたいと願うのですが、アーメンでしょうか。この4人の人たちはイエス様がおられるあたりの屋根を剥がして中部の人を下ろしました。イエス様がおられるところから離れた家の中ではなくて、イエス様がおられるところに下ろしました。私たちは身近な人たちが何としてでもイエス様に出会ってほしいと願っているでしょうか。何としてでもイエス様に触れていただきたいと願っているでしょうか。そのような人たちにとって私たちがイエス様との出会いの入り口です。第一ヨハネ5章14節で、私たちが何事でも神の御旨に従って願い求めるなら、神はその願いを聞き入れてくださると、ヨハネはその手紙の中で確信を持って語っています。私たちは私たちの周りの一人一人がイエス様のもとへ来ることができるように日々使わされていることに感謝して、神様に祈り求めて行動していくものでありたいと願います。イエス様は信仰的な立ち振る舞いや立派さを求めたのではなくて、彼らの大胆にイエス様に信頼をぶつける姿に目を留められました。イエス様はその人たちの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されたと語られました。 隣人の愛による信仰によってこの中部の人が癒されたというのがこの癒しの出来事でした。話は変わりますが、皆さんはアナと雪の女王を見られたことがあるでしょうか。最近はテレビや街中でありのままのっていうという曲をよく耳にすると思います。まだ見ていない方には申し訳ないんですけども、この物語をざっくりあらすじを話します。触れたものを凍らせる秘密の力を持ったエルサという女王は、その力が人々に見つかるのを恐れて13年間お城の門を閉じていました。あることがきっかけでその力を制御しきれずに真夏の王国を冬の世界に変えてしまい逃亡します。エルサの妹アナは逃亡した姉と王国を救うため、勇敢でワイルドな山男のクリストフとその相棒のトナカイと夏に憧れる雪だるまのオラフと共に雪山の奥へと旅に出ます。北の山にたどり着いた姉エルサはそこに魔法で氷の城を建て、自分を押さえつけるのをやめてありのまま一人で生きていく決意をします。ここで有名な歌が歌われるんですけど、エルサの元にたどり着いたアナはエルサに王国を夏に戻してほしいと頼みますが、エルサは再び自分の魔力がアナを傷つけることを恐れて拒絶します。自分の魔法が国中を凍らせたことを知って悲しみから魔法を暴走させてしまい、その際に妹アナの心に魔法が当たってしまいます。クリストフはだんだん衰弱していくアナを救うために家族同然の仲間であるトロールという石のような姿をした不思議な生き物のもとへと向かいますが、アナの体が凍りつき命が危ないことが判明して、トロールの力ではどうにもならず回復には真実の愛が必要だと告げられます。クリストフはアナを救うためにはアナの婚約者のハンス王子からのキスが必要だと判断し、衰弱していくアナを抱えて城へと急ぎます。ハンス王子は冬を止めるようエルサを説得しますが、その術は彼女自身にも分かりませんでした。城に着いたアナはハンス王子に事情を話して彼のキスを求めますが、彼はアナを愛しておらず、立場の低い13人兄弟の末っ子から王になり上がるために王女姉妹に近づき、王国を乗っ取るつもりで近づきやすいアナを選んだだけだと言います。一足先にアナの元に着いた雪だるまのオラフは、彼女を温めるために自分の体が溶けるのも構わずに暖炉に火をつけ、アナに愛とは自分のことよりも相手のことを考えることだと教え、クリストフがアナを愛していることを伝えて彼に会いに行かせようとします。城を抜け出したアナはクリストフの姿を見つけるが、その直前悪い王子ハンスがエルサにアナの死を告げ、ショックで無抵抗な彼女に剣を振り下ろそうとするのを発見し、自分が助かるチャンスを捨ててエルサの元へ走り助けようと盾になりますが、その瞬間アナの体は完全に凍りつき、ハンスの剣を砕いて彼を跳ね飛ばします。エルサは氷の像と化したアナを抱きしめて声を上げて泣きます。その時凍りついたアナの体が元に戻り、彼女は息を吹き返し、魔法の力を制御する術が恐れではなく相手を心から思いやる真実の愛だと知ったエルサは王国に戻り、凍った王国を真夏の王国に戻し、これからは一生お城の門を閉じることはないと言って物語は終わります。この物語で私の心に残っているシーンがあります。雪だるまのオラフがだんだん凍っていって衰弱している妹アナを暖炉に連れて行って、自分が少しずつ溶けているのにもかかわらず、アナのためだったら溶けてもいいよと言って愛を表しました。アナはエルサが殺されそうになった時、自分が助かるチャンスを捨てて愛による行動でエルサを助けました。愛によって2人とも助かりました。そして目の前の状況に恐れずに、アナは愛の行動によってエルサを助けて、エルサはアナの愛によって本当の自由を得ることができました。御言葉に戻りますけれども、この4人の人たちの愛と信仰によってイエス様は中部の人に目を留められて声をかけられました。子よ、あなたの罪は許された。しかしイエス様のその言葉を律法学者やパリサイ人たちはよく思いませんでした。 イエス様は彼らの心の中をすぐに見抜いて、律法学者たちに、チューブの者にあなたの罪は許されたというのと、起きよ、床を取り上げて歩けというのと、どちらがたやすいか問い返しました。律法学者的に言えば、罪を許すということは神様にしかできませんから難しいことです。でも中部の人に起きて床を取り上げて歩けというのも癒しを起こすわけですから、人の力ではできないことです。どちらも神様の権威によるものです。さらにイエス様は、人の子は地上で罪を許す権威を持っていることがあなた方に分かるためにと彼らに言われました。イエス様に癒しを求めていた人々に罪の許しというテーマが投げかけられました。当時のユダヤ社会、また今日の私たちの間でもあることですが、このような病気や障害は何かの罪の結果だという考え方があります。本人が、また先祖が何かの罪を犯したので、その罰が当たっているというものです。しかしイエス様は、この中部の人が何か特別な罪を犯したからとか、罪深い人だからこのように言われたのではありません。イエス様はこの4人の人たちに、愛されているこの人に向かって、あなたの罪は許されたと言われました。それは、罪が許されるということこそが本当に彼を大丈夫にして、安心して平安に生きるためにどうしても必要で、なくてはならないことなのだということです。罪とは何でしょうか。私たちは日々の歩みの中で罪を犯します。また人と人との関係の中で罪を犯します。してはならないことをして相手を傷つけたり、なすべきことをせずに傷つけたりします。そのことが神様と私たちの間でも起こっています。神様に対して私たちは、してはならないことをたくさんしているかもしれないし、なすべきことをしていないかもしれません。そのようなことによって人の関係が崩れてしまうように、私たちの罪によって神様と私たちの関係、交わりが崩れて遮られていきます。私たちはすぐに罪を犯してしまいますが、でもそんな弱い私たちをいつも愛して受け入れてくださる方がおられます。その方がイエス・キリストです。イエス様はこの世に来てくださって、私たちの罪をすべてご自身に引き受けて、十字架にかかって死んでくださいました。このイエス様の身代わりによって、神様は私たちの罪を許してくださいました。そして私たちをも子と呼ばれるのです。一人子であるイエス様の命をも与えて、私たちの罪を許してくださったということは、神様が私たちをも自分の子として愛してくださっているということです。神様のこの愛を受けて、子と呼ばれて生きるところにこそ、本当の平安、安心できる人生があります。イエス様はこの救いの恵みを人々に、また私たちに与えるために、この世に来てくださったことを心から感謝します。マルコによる福音書2章に戻ります。10節から12節。しかし人の子は地上で罪を許す権威を持っていることがあなた方に分かるためにと彼らに言い、中部の者に向かって、あなたに命じる、起きよ、床を取り上げて家に帰れと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げてみんなの前を出て行ったので、一同は大いに驚き、神をあがめて、こんなことはまだ一度も見たことがないと言った。罪の許しや癒しをなされるのは主の技です。私たちが人々を救うことができるわけではありません。この4人の男たちが、中部の人を屋根を剥がして下ろすという大胆な行動に出てまで連れて行ったことで、この人の罪の許しが宣言されました。そして癒しの技が起こされました。それだけではなくて、イエス様が罪を許す権威を持って地上に来られたということを人々に知らせました。神様は私たちの信仰を見ておられます。この4人の人たち、そして中部の人たちのように、私たちもイエス様が宮沢をなしてくださることを信じていきましょう。 そして神様と思いを一つにした交わりの中で御業を体験し、主を賛美するものでありたいと願います。人の業は人への賛美へと導きます。でも神様を指し示す業は神様への賛美へと導きます。本当に賛美されるべき方に賛美されます。2章11節と12節、あなたに命じる、起きよう、床を取り上げて家に帰れと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げてみんなの前を出て行った。中部の人はイエス様のお言葉の通りに起き上がって、すぐに床を取り上げて家に帰りました。イエス様に声をかけられて、すぐに彼は行動しました。この姿からイエス様を信頼して癒されたいという思いや、神様に従う信仰を見ることができます。私たちもイエス様に起きようと言われた時、すぐに起き上がっているでしょうか。イエス様が目の前におられるのに、目の前の問題にとらわれて床に寝たままになっていないでしょうか。私たちも何か問題のある時、逃げ出したいと思う時、この中部の人のようにイエス様に起きようと言われたら、すぐに起き上がる、従うものでありたいと願います。そしていつでも神様に従う人生を生きていきたいと願うのですが、アメンでしょうか。目の前に置かれた問題ばかりを見ずに、その先におられる神様を信頼して従って、私たちの周りの人々に神様の愛を示していくことができるように、日々祈って信頼して行動するものでありたいと願うのですが、アーメンでしょうか。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日この御言葉から御言葉を分かち合いましたが、イエス様、私たちが日々あなたに従って歩んでいくことができますように助けてください。私たちが問題にあるとき、倒れているとき、イエス様に起きようと言われたら、すぐに従ってイエス様に信頼して立ち上がっていくものへと作り変えてください。イエス様、いつもあなたが私たちを待っていてくださり、受け入れ愛してくださることを感謝します。今日のこの時を感謝し、イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。